松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちから、あなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストはアチーブメント HR ソリューションズ組織変革コンサルティング部の統括マネージャー小山武さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ハキハキと本当に爽やかで、
はい、
ね、そんなハキハキしている小山さん、ちょっと先週私最後にね、落ち込むこととかあるんですかって聞いてしまったんですが、どうなんでしょう。
そうですね、はい、まあ落ち込みを選択することはそんなに多くないんですけれども、
やっぱここで出てくるんですね。
今落ち込もうと思う時もあるわけですか、まあ、選択で。
落ち込むというのはやっぱりこう自分で選択しているというかですね、はい、周りのやっぱりこう、まあ、なんていうんですかね、助けてほしいとか構ってほしいとか、どこか逃げていきたいとか、そういう気持ちが落ち込みだと思うので、まあ、そういうふうに自分をしているっていうのは私はそういうふうに捉えて読むんですが、
それが自分自身の選択。
そうですね、
ゲームみたいですね。
胸が痛い方がいらっしゃるんですけ
どでも落ち込みかけたことはありますかね。私の今集めた HR ソリューションズ8期目で2017年に始まっているんですけれども、実は4期の時にですね、はい、私当時まだリーダーとですね、いわゆる一般的に言うと係長クラスというかですね、うんうん、とこだったんですけれども、でその上がもう管理職は実は役員が一人その常勤でいて、取締役がいて、はい、あとは青木と佐藤とですね、本社も含めて一緒にこう兼任をしている役員がいるという状態で、実はその取締役の一人の方がトップをやっていたんですけれども、まあ、4期の中ですね、急にこう、まあ、退職されることになりまして、はい、でその時までの組織っていうのが、私たちの組織実は売上はずっと横ばいで上がってなかったんですね、うんうん、で離職もですね年に 20% で3年定着率 50% っていうですね、こういう会社だったんですよ。
なんか意外だわ。
いや、そうなんです、実はまあ本当に心苦しいんですけれども、うん、でそんな中で取締役が辞められて、で、まあ、誰かが業務を引き継がなければならないという、 こう中でですね、私も今メンバーがですね、その当時、3名いたんですけれども、中途で入ってくれたメンバーがいて、やっぱりそのメンバーがこの組織をこう選んでくれたっていうことに対して、なんかこの会社入ってよかったなって思ってほしいし、なんか社員守りたいなっていう気持ちがすごくありまして、まあ、その取締役が辞められる時のタスク一覧にして、その引き継いでいくっていうミーティングがあったんですけれども、まあ、私が全部やりますというふうに言ったその瞬間が、まあ、私にとってはすごくターニングポイントというかですね、びっくりして、少しなんていうんですかね、誰かを責める気持ちとか落ち込みはしなかったんですけれども、まあ、そういった気持ちになった瞬間はありましたね。
その時の出来事が後の小山さんにどういう影響を与えてくれたんですかね。
そうですね、やっぱり急に、まあ、ある意味この仕事をやってる内容が組織のこうトップにこうなっていくってなった時に、これまでは一プレイングマネージャーとかプレイヤーだったところから、どうやってこの組織を良くしていこうかっていう視点がすごく視座が急にグッとこう上がっていくタイミングだったんですね、でどうにか良くしていきたいんですけれども、当時のその取締役も東大出身で、メンサっていうこの IQ170 以上しか入れないような、
もう
本当に頭のキレッキレの方だったんですね、はいはい、で私でもそんなキレッキレじゃないし、じゃあどうやったらできるかなと思ったら、仲間の力借りるしかないなって思って、はい、幹部を集めて話をして、その当時のボトルネックは何かというところで、一つは育成をしていくこと、もう一つは文化を良くしていくっていうことを特定をして、まあ、そこに対して具体的な施策をいくつかしていきながらですね、やってきたんですけれども、まあ、そういうふうにこう組織資材に立って考えるっていうことはすごく自分にとって良かったですし、まあ、そこからありがたくも 当時その3年離職率 50% から、うん、実は今 0% に下がりまして、
ゼロってすごくないですか、
は
い、
で横ばいの売上のところから今は毎年 120% ぐらいですね、はい、成果を出すことができるようになって本当に今良かったなと思ってます。
そう考えるとすごい意味のある出来事だったんですね。
そうですね、もう本当に自分にとっては、はい、なんていうんですか、全部自分がやらなきゃいけないっていう瞬間もあって、うん、ある意味気負ってるというか背負ってるというか、そういう時にすごく初めて人生で一日寝れない日があって、でそれを何ですか、見てくれてる人がいるというか、はい、私がいろいろこう頑張っていろんなことをやってることを見てくれていて、私伝えますよっていう人がやっぱりこう出てきてくれてですね、うんうん、あ、一人でやんなくていいんだな、みんなでやったらいいんだなっていうことを気づかせてもらって、うん、今はいかにみんなで力を合わせて、やっぱり1馬力ではなくて2馬力3馬力、うん、やっぱりこの組織の人数以上の力をどう出せるのかっていうところに一緒に考えられているっていうところがすごく幸せを感じてますね。
その出来事はいくつの時だったんですか。
4期で今の4年前なので、うん、私が35か4かそれぐらいだったと思いますね。
結構最近じゃないですか、はい、
ね、その年齢でその経験ができるってすごい、
ありがたいですね。なかなか自分でそういう機会を作ろうと思っても起業とかしない限りはない中で、組織人でそういう経験を与えてくださったことは本当になんか感謝だなと思いますね、うん、
この考え方がすごい、組織人でこういう経験を与えてくださったって思う。
いやいや、恵まれてるなと思います。
こんなことになっちゃったようではなく、
30中盤でそういう経験をして、その後の人生を考えると絶対早い方がいいですよね。
いや、そうですね、いや本当によかった、まあ、本当にも自分取りに行ったというよりはたまたま本当に目の前にチャンスが訪れて掴んだって感じだったので、はい、
その時のあり方、考え方が小山さんだったんでしょうね。
いいね、
はい、ありがとうございます。次週もよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ベリーベスト法律事務所は全国に70拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト税理士事務所税務部門マネージャー税理士の小林慎吾さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、いろいろともうなんか衝撃な、
楽しくてずっとギターの話を音楽業界の話を聞いてしまいます、ね、
その方が長いかもしれない。
ギタリスト税理士の小林さんですけれども、
はい、プロフィール変えた方がいいんじゃない
ですか。ですね、
名刺もそろそろ。
いや、でもなんか初めての そのお勤めがベリーベストっていうことになるんですよね。
そうですね、一社実はちょっと、はい、挟んではいるんですけれども、はい、基本的にはこの業界で税理士事務所はベリーベストが初めてですね。
どうでしょう、たくさんの事務所がある中でベリーベストで良かったなと思われる時ってどんな時ですか。
やっぱり働き方についてすごくしっかりと、代表がカバーしてくれているので、はい、まあ、自由な働き方というのは多分一番うちの事務所の特徴なのかなとは思っています。っていうのと、やっぱり仕事内容も非常にいろんなことにチャレンジさせていただけるっていうところがあって、私ももともとは法人を顧問をして、はい、税務申告するっていう仕事がメインだったんですけれども、今はまたやっぱりちょっと変わってくる仕事っていうのも、いろんな先輩の仕事を見ていく中で、あ、これやりたいなって思ったことをじゃあやってみなよって言ってくれるっていうのがやっぱりうちの事務所のいいところだったんじゃないかなというふうに思っていますね。
それはあれですが、ご自身たちが希望してこういうことやりたいって主張してくるような感じなんですか。
そうですね、って言ったり、はい、これやってみない、はい、っていうのがどちらかというと多いかもしれないですね、はい、
チャレンジできるっていいですね。
そうですね、はい、
まあ、そんな小林さんですが、特に何を得意と分野ですねされているんでしょうか、はい、税理士の中で。
そうですね、はい、まず一つはずっと法人顧問やってきましたので、うん、中小企業の税務を見て、会社の社長さんとお話をしてい、うん、くという仕事がメインだったりするんですけれども、今はどちらかというと事業承継の部門でマネージャーをしておりまして、仕事内容としては今かなり、はい、中小企業の経営者の方の高齢化が進んできているというところで、うんうん、その事業をいかに、ま、 後継者に引き継いでいくかというところのお手伝いというのが仕事のメインですね、はい、
そのような案件というのは通常顧問をされているところの方々の事業承継になるんですか、それとも別のルートで事業承継の相談が来るんですか。
両方ありまして、もちろん顧問をさせていただいているお客様から相談いただくっていうのも非常に多いんですが、それも会社全体の顧問になりますので、例えばうちは弁護士法人もありますから、弁護士法人のお客様からそういう相談が来る来てお話を伺うこともありますし、自分が顧問してないお客様で税理士法人の別の担当者が顧問してるところからそういう話が来たら私が行くっていうのも非常に多いですね。あとも外部から本当に電話とかメールとかで問い合わせが来てっていうのも多いです。
電話
ですか。こう事業承継の話が来るとそこで例えばM&A に直接関わることも出てくるんですか。
はい、そうですね、やっぱり誰を後継者にしていくかっていうところで、親族であったり従業員っていうのが今まで非常に多かったんですけれども、だんだんやっぱり後継者不足って非常に大変なことになってますので、そうなってくるとやっぱり第三者に事業を渡していくっていう選択を検討されることって非常に前に比べると多くなってきたなというふうに印象を受けてます。
この何年かでのやはりだいぶ変化って多く出てるんですか、いろいろと。
そうですね、一つはうちの社内でも M&A アドバイザリーっていう、M&A の仲介会社をですね、立ち上げたりしておりまして、それもあってもあるんですけれども、やっぱりそっち側から来る案件もありますので、あるんですけれども、やっぱり件数は多いですね。で、我々の仕事のスタートって、もちろん後継者この人ですって決まってることもあれば、そうじゃなくてどうしようから始まることがどちらかというと多かったりしまして、で話を聞いていくと、これはちょっと誰も後継者いないんじゃないかなみたいなことがあったりするので、そうすると M&A をお勧めしていくっていう機会は比較的増えてきてますね。
これ業界的に弁護士事務所、税理士事務所、司法書事務所、M&A 会社が一緒になってる会社ってあるんですか。
ここまで多いのはそんなにないと思います。
ね、
M&A の違い会社まで一緒になってるのはない
M&A の話聞いてて何屋さんだったっけと思いましたもん。
いや、そういうふうに依頼する側からするとまるっとパックになってるってことですごい助かりますよね。
そうですね、ちょっとM&A アドバイザリーっていう会社の私候補ではないんですけれども、やっぱりそこで標榜しているのが売り急がないということをテーマというか標榜してまして、やっぱり時間がかかるんですね、その今の経営者の方がどういう選択をするのか、そして本当に何がベストなのかっていうのは考えるのもそうですし、すごく時間がかかるので、決してすぐにじゃあもう売り手探しましょうではなくて、いろんな可能性を考えながらそれも選択肢の一つとして寄り添ってできるっていうのを強みに例えば、税理士とその M&A アドバイザリーの担当者と一緒に進めるっていうところが一番お客さんにとっても一番いいことだなと思ってやってますね。
また次週お話聞かせてください、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本日ご出演いただきました小林慎吾さんが所属しておられますベリーベスト法律事務所のお問い合わせ先です。0120-20-1000番、0120-20-1000番です。
松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。